はい、では黙示録の16章を開いてください。黙示録の16章を開いてください。今晩は12節から21節後半部分を見ていきますけれども、ついにこれまでの黙示録における神様が下す災いの最後のところをこの見ていきます。前回その最後の災いというのはこの8ですね。8がこの注がれていく、8の中にある神様の裁きが注がれるという幻ですけれども、初めの5つの部分を見ました。でそれが獣の国ですね。この神に反抗するこのキリストの代替的な、このこうすり替わっているような反キリストの国とその住民に対するものでありました。で、第一の蜂は地に向けられて、地っていうのはその地面ですね、地上ですね、住民にひどい悪性の腫れ物ができました。そして第二の蜂が海にぶちまけられて血に変わったんですね。この体が出る血ですね、血に変わりました。第3の蜂は川と水の源に向けられて、人々がそれに血に変わった水を飲まなければならないということで、これが聖徒ですね、このイエス・キリストを信じる者たちに対するその血を流したことに対する報いであるということが宣言されましたね。神が正しく報いられるということです。第4の蜂が太陽に向けられて、太陽の激しい炎熱で獣の国の住民が苦しみもだえて、で第5の蜂がこの獣の座に向けられて、国全体が暗くなって住民が苦しみました。でここで驚くことはですね、ここまで話してこっち次の話すことがポイントになりますが、驚くことは悔い改めないっていうことなんです。その思いを直さないことなんです。これほどの苦しみを受けても神の憐れみを求めて叫ばないということですね。日本語で困った時の神頼みってありますけど、困った時でも神に頼まないと、むしろこの災害をも支配する権威を持つ方に対して冒涜したわけなんですね。この怪我仕事を言ったわけなんです。ここまでこの神を知る、この全てのものの源である神を知ろうとしない、この頑なな姿を、見るわけなんですね。それに対する裁きが、行われて、いるわけなんです。で、今晩はこの第6と第7の8の災いなんですけれども、この獣の国の支配者、この獣の国がこれほどのこのダメージを受けたわけですけれども、この支配者が最後のあがきをするんですね。でそれが何かというと、この国々の王たちを消しかけてですね、そしてハルマゲドンと呼ばれるところに集めて、そして最終的に神とキリストご自身に戦いを挑むようにさせていくという内容になるわけなんです。有名なハルマゲドンの戦いと呼ばれるものであって、これほどこのカルトのグループだとか異端に異端というかカルトというかいろんなところに使われている言葉はないですよね。ハルマゲドンのことも考えなければいけないと、このウクライナ戦争の後の核戦争のことを考えながらね、この確かバイデン大統領が言ったかな、言及したかな、もう本当にこの英語の会話の中では、欧米の中ではハルマゲドンという言葉が、しばしば出てきて、日本ではちょっと私みたいなおじさんでないとわからないかと思いますけれども、1995年の 地下鉄サリン事件というのをハルマゲドンの戦いだという言葉を使ってオウム真理教がサリンを撒いたと、まあ、いうですね、まあ、何でもかんでも使ってしまう部分がありますが、今話しましたようにかなり具体的なその何て言うかな、この象徴ではなくてもう本当に実際に起こる一回性のものとして、最後にこの世の終わりの時に起こる出来事、これがハルマゲドンの戦いなんですね。でこれをねじっくりと今日は見ていきます。12節 verse 12、第6の御使いが蜂の中身をタイがユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇る方から来る王たちの道を備えることになったとあります。ユーフラテス川が出てきましたですね。この以前にも9章の14節黙示録、ユーフラテス川のほとりにつながれている4人の天使が御使いが解き放たれて、2億の軍隊が、まあ、軍隊といってもこれ人間のように見えないんですが、人類のなんと4分の1を殺しているんですね。けれどもそことは違うこの出来事でも、そう出来事なんですよ。でこのユーフラテス川という言葉、これいろんなところで聖書に出てきますよね。一番最初に出てくるのはどこだか覚えてますか？創世記の2章ですね。エデンの園のところで4つの川が流れていて、その最後のところだったかな、ユーフラテス川が出てきて、そしてそのユーフラテス川っていうのはですね、トルコの北東部の山地からこの川となって出てきてですね、シリアに入り、そして最後はこのイラクですね、今ので、そこでティグリス川、こういう感じになってますね。ユーフラテスがこう流れていて、でティグリス川がこう、この途中からこうティグリス川こうですね。でこう最後の最後がこの下流のところにかつてのバビロニア帝国ですね、このバビロンがあって、そして流れ着くのがペルシャ湾ですねに流れ着くという全長3000キロの国際河川になるわけなんですね。で、アブラハムが私が示すところに行きなさいという神の声を聞いて、そのバビロンの地域、シュメールですね、普通の一般的に知られたシンアルの地っていうところからですね、そのウルという町がありまして、で今でも遺跡があるんですね、ジグラトっていうこのメソポタミアのピラミッドですけれども、まあ、その遺跡が残ってますが、そこから出てって、でハランという今トルコにありますけれども、そこまでこのユーフラテス川沿いを登ってって、でそれで北に南に行って、このシェケムのところに祭壇を築いたと、まあ、いうところで、この神はアブラハムに、ユーフラテスエジプトの川からユーフラテス川まで私はあなたに与えると土地をっていうですね、その境界線としてもユーフラテス川が出てくるわけなんですよ。でその元々のこのユーフラテス川のところに流域に、その元々のこのバビロンみたいなのがありまして、そして悪魔が出てきた、この蛇の形をして出てきたと、まあ、いうことをね、前もお話をしましたが、日の昇るところだと。でこれがはるか東にある国々ということで、この戦いが全世界を巻き込むものであることがよくわかるわけなんですね。で私たちはね、もう極東に住んでますから、あんまりこうなんていうのかな、このローマから見た、あの地中海の世界から見た、こう東ってあんまり理解できないと思うんですけれども、逆に私たちここにいるからね、もうユーフラテス川のおかげって言ったら変ですが、当時のローマ帝国はそれ以東、だからそれより東にあるこの勢力というのはあまり気にしなくてもよかったんです。 その、攻めていく。だからローマのパクスローマだって当時言われて、この地中海のすべて、この北アフリカからずっとですね、あのヨーロッパのところまで、ローマ帝国だったじゃないですか。で、それで平和を築いたわけですけれども、もちろん東方にはですね、いろんな国々があったわけなんですよ。中国もそうだし、ですね。で、けれども、そんなに気にする必要はなかったんです。そのユーフラテスがあったから。ユーフラテス側があったので、その攻めてくるっていうことが、まあ、あんまり考えなくてもよかったところが、そこからがこの川が枯れていくということで、そのこのローマの中にいる、この読んでいる人たちは、あ、これはもう世界大戦、文字通り世界戦争、世界規模の戦争なんだということが、こう、わかるわけなんですよね。日の昇る方という言葉ですね。いうことなんですけれども。でですね、これをね、象徴的に取っていけない、と私は思います。この地名とか地域っていうのが出てた、まあ、ある程度こう象徴的なものもあるかもしれませんけれども、特にそれが象徴だってはっきり分からないうちは、分からないんであれば、これは文字通り取っていく必要がありますね。で、ユーフラテス川って事実あるんですよね。今もイラク、そのトルコからずっとこう流れてですね、イラクのところにまで行ってペルシャ湾に流れ着いてますけれども、以前に比べて水位がかなり下がっています。ニュースでこのユーフラテス川の河川の水位がこう下がっているっていうですね、ニュースっていうのはこうよく出てくるんですけれども、そして、軍事的な動きっていうのは、この東にある国々っていうのは野心を西に向けていくっていうことは、もうこれ歴史的にずっとあったんですね。まあ、一番大きいのはモンゴル帝国でしょうですね。モンゴルがもうロシアにユーフラテスですよね、もうずっと行って、そしてイスラエルのまさにハルマゲドンの近くまで、イズレール平野のところにまでやってきた記録もありますですね、モンゴルズ。そしてあとは日本はインドぐらいまで行ってね、そこでダメだったんですけれども、インドまで行こうとしたインパール作戦で失敗してるんですけれどもね、やはり西に向かうんですよね。そして今の時代はどこだか分かりますよね。どうでしょう、皆さん言ってください。今の時代は東方にある国で、中国ですよね。で、中国を見ると、チャイナを見るとですね、一帯一路という言葉を聞いた時に私はドキモを抜きました。一帯一路、あれシルクロード計画とプロジェクトと言われますけれども、もうこれを何年もかけて彼らは行ってきて、そして、この今のこの超大国アメリカをしのぐための計画を、まあ、彼らは持っているわけなんですよ。これはね、非常にもう何十年もかけて彼らは計画を立ててるんですね。で、その中国のトラウマっていうか、被害者意識っていうのは、まあロシアもそうなんですけれども、被害者意識っていうのは何かっていうと、やっぱり欧米列強なんですよ。欧米列強でアヘン戦争をはじめとしてですね、割譲されてって、その後に日本が来てっていうふうなことがあって、これを、この自分たちは、こう巻き返すんだというものがあって、でもうすでに巻き返して今度はやり返すんだっていうものが、まあ、あるわけですね。で、中国の人にとってですね、イスラエルってそんなに私たちが考えるほど遠い国ではないんですよ。何でか分かります？一つのユーラシア大陸でつながってるから、同じアジアだからなんですよね。シルクロードでつながってるっていう意識があります。で、このそれでもう本当にそこにあるこの国々をですね、どんどんどんどんこの経済的に依存させていって、そして軍事基地をですね、ジブチとかですね、いろんなところにこう停留することのできるようなものもこう作っていっているわけ でイスラエルとも仲を良くしていますですね。そしてイスラエルにも入ってこようとして、このアメリカが警戒するっていうニュースも私はよく見ますけれども、こういう感じで私ね、イメージするとですね、 こういう軍の動きっていうか、この国の動きっていうのはちょうどね、プールがあって、この底があるじゃないですか。で、私たちそこを歩いていれば、プールを歩いてても、その排水溝のところに向かってこういうふうにこう傾斜ができてるって全然意識しないですよね、でも傾斜があるからこそ線を抜いたらそこをもう全部水が抜くことができる。それと同じようにイスラエルのところにこの排水溝があるみたいな感じになってて、徐々にその軍隊がこう集まってくるような、こうなんか重心があるっていうか、そこになんかこう引きつけるものがあって、磁石みたいに引きつけるものがあって、その何にも起こってないように見えるんだけど、この歴史を通じてですね、こうイスラエルに軍隊が集まってくるような、まあそういうイメージがあります。で、これが終わりの日に向かって一気に加速化するんですね。では13節を見てください。 Verse 13、 また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて彼らを召集するためであると。ということで、これをけしかけているのはまさに獣の国、獣なんだということです。で、13章の獣の国を見て分かるように、獣というのは竜、悪魔ですね。悪魔の力と権威と位を受けてですね、いわゆる悪魔の化身なんですね、この獣というのが。そしてその獣を紹介する預言者が、偽預言者がいて、もう一匹のあれですね、獣って書いてありますね、でが出てきて、そこから汚れた霊が出てきたということなんですね。まあ、13章で、説明しましたが、まさに、このパロディなんですよ。三位一体の神のパロディです。父子聖霊ですね。この父の権威を子が受けて、そしてその子を明かしするのが聖霊であるようにですね、この竜の権威を、この獣が受けて、そしてもう一人の獣が、その明かしをしていくというか、その、反キリストですね、獣を、この像を作って、そして、拝ませるように仕向けていくという、この偽の、この三位一体が全世界の王たちを惑わすんですよ。方法がですね、カエルのような三つの汚れた霊ってんですね。カエル、まあ、カエルっていうのはレビ記11章で食物規定の中で汚れた動物と言われて、汚れた動物の中にありますけれども、ヒレや鱗のないものの範疇に入りますからね。でもなんでカエルのような汚れた霊なのかなっていうのはね、これあんまり深く考えない方がいいです。カエル、どういうふうに動きますか？ぴょんぴょん飛びますよね。飛んで止まる。なんで軍隊の進出をよく表している。あるところに移動して、そこを拠点にして、また次に移動して拠点にしてという感じで、全世界の王たちが集まってくるという、この飛び跳ねて移動している様に似ているからではないかと思われます。このようにして、この印をですね、この彼らは行っ、このあれですね、ごめんなさい、印を行う悪霊どもの霊だと言ってますけれども、印を行いながら、このことが起こってくるわけなんですよね。で、これが終わりの日の特徴で、印が起こるんですよ。第2テサロニケの2章の9節10節で、不法の者はサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みます。 彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからですと。この福音の真理を受け入れない人たちはこのような印を見て、あ、これはということで追従していく、この従っていくようになると、これが偽りの印と不思議なのだということなんですね。まあ、普段はなんていうかな、この目に見えるものしか私は信じないよと言って神とかそういうものを信じていない人がですね、この天変地異的なこととかいろんな天からの印とかですね、そういうものが現れた時に、あ、これはというふうに一気に振り子がこう触れることでしょうですね。でそれで、この、指導者たちまでがですね、まあ、この惑わしを受けて、そしてこの集まってくるということなんですが、でね、この黙示録のテーマなんですけれども、いわゆる巷にある陰謀論とかいろんなこうちょっとオカルチックな話とですね、根本的に違うのは何かということにこれお話しします。それはですね、ここに書いてあるように全能者なる神の大いなる日の戦いとありますように、このような悪の動きとかこのような暗闇の動きとかってあっても、これは全部神様のに操られているものだということなんですね。いわゆるこの陰謀とかなんだかっていうと、なんかもう抗うことのできない悪の勢力があって、それでまあそれに戦っていくんだっていう感じでですね、スターウォーズみたいな話ですよね、戦っていくって、そういう風になっていって、オカルトとかそうやってただ恐れを呼び起こしますけど、聖書はですね、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出しますって書いてあります。そして全てのものは、目に見えるものも目に見えないものも、巫女によって、キリストによって作られて、キリストによって保っていて、キリストに至るのですと。この方が万物の源であって、そしてそのような悪の勢力でさえもがある意味で神様のなんてに操られているというか、神様は全てをお見通しで、そしてもう笑って、あざけ笑っておられて、そして裁きを行われるというですね。なのでキリスト者、キリストを信じる者たちは平安があるんですね。そして全て神が支配しておられると。で、これが黙示録のね、テーマになっていくんですよ。黙示録ってもう本当にいろんなグループに利用されます。極端なグループに利用されますが、もう、よく読んでったら全部がこの神様の支配の中にあるっていうことは取っちゃって歪曲してこう使って説明していくんですよね。ここが大きな違いです。で、今お話ししたんですけど、神様が嘲笑っているっていう言葉は私が作った言葉ではなくて、聖書そのものに出てくるこの予言なんですね。ハルマゲドンについての予言というのは、実は旧約聖書にもありまして、詩編の2編の1節から6節、この2編全体がそうなんですけども、1節から6節をまずお読みします。 Psalm 2 verse 1 through 6。 なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれて、これがメシアですね、キリストのことです。主とキリストに対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに激しく怒って、彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンにと。シオンというのはエルサレムのことです。キリストに、キリストをこの神の山であるエルサレムに王として立てるよと。で、これが私の子であるとですね、一人子である、御子であるということです。で、ヨエル書の3章もですね、このハルマゲドンの戦いの最終的なところ、これ国々を裁くこの場面が出てきまして、ジョー3、3章の9節から12節ですが、国々の間でこう叫べ、聖戦を布告せよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、 あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ。弱い者に私は勇士だと言わせよ。周りのすべての国々を急いできてそこに集まれ。主よ、あなたの勇士たちを下らせてください。諸国の民は立ち上がり、ヨシャファテの谷に登ってこい。私はそこで周辺のすべての国々を裁くために座につくから。集まって戦ってこいってね、神様こう逆になんかこう消しかけてるわけじゃなくて、来るんだったらどうぞみたいな感じで語ってるんですね。で、私は裁くからって。で、ヨシャファテの谷というのは、これエルサレムですね。エルサレムの地図思い出してくださいよ。ここに森屋さんがあって、こう神殿の丘がありますね。そしてこっちがね、オリーブの山なんですけれども、そしてその間にケデロンの谷がありますですね。ここのね、ところがヨシャファテの谷と呼ばれます。このケデロンの谷の、この何ていうかな、特にオリーブ山と、この神殿の丘の間あたりがヨシャファテの谷と呼ばれて、まあ仏教的に言うと三途の川みたいなもんだよね。ちょっと違うか。だからつまり裁かれるんですよ。そこで裁かれて、そしてこの裁かれた者たちがこの永遠の火の中に投げ入れられると。そしてこの神様に認められる者たちがこのエルサレムの都の中に入ることができるっていうか、この神の国の中に入ることができるという、そういう予言もここにあります。このようにして一つになって集まるということが起こってきます。で、今ですね、世においては、この世界においては、このいろんなものが一つになっていくという動きがどんどんどんどん起こってくるでしょう。で、何かというと、神とキリストに関して言うならば、互いに敵対している者たちが神に敵対するところで一致してしまうということなんです。昔ヨシュアが約束の地に入って、エリコを陥落させて、その後でアイまで陥落してですね、そしてですね、9章を見ますと、ヨシュア記のジョシュア9、1節2節に、ヨルダン川の西側の産地、シェフェラ、レバノンに至る大海の全沿岸のヒッタイト人、アモリ人、カナン人、ペリ人、ヘビ人、エブス人の王たちは、皆これを聞くと、共に集まり、一つになってヨシア及びイスラエルと戦おうとしたっていう言葉が出てくるんです。これで一つになっていく。こう敵同士が一つになっていくということ。だから、いろんなものが今対立してるんですけれども、この霊の世界というか、このもっと神の全体の歴史を見れば、この中を見れば、2種類の人しかいないわけなんです。それは何かと言ったら、キリストに全てを明け渡しているか、そうではないかという、反抗しているかという、この違いがあって、でですね、イエス様が十字架につけられるときに、ピラトとヘロデが仲良くなったって書いてあるでしょ。このルカによる福音書、仲良くなったんですよ。その時だけ、いつも仲悪いのに、性的だったのに、政治的な敵対してたのに、イエスをについてだけは、この十字架につけられようとしているイエスについてだけは、こう仲良くなったんですよ。で、こういうのが全世界的に起こるのが、この終わりの日であって、ハルマゲドンの戦いなんですね。で、これが使徒の働きで、初めにこのサタン、ヨハネとペテロが捕らえられた時にですね、やはり先ほどの詩篇の2編を引用してですね、彼らは祈ってるんですね。この事実、ヘロデとポンティオピラトは、異邦人たちはイスラエルの民と共に、あなた方油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められたことを、すべてを行いましたと。で、このようにって祈ってるんですが、で、これがですね、このイエス様が十字架につけられる時にも起こったことが、今度は大きなレベルで、世界的なレベルで、このイエス様が再臨されるにあたって起こるんだということなんですね。で、15節です。 Verse 15、 見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は 幸いであるということですけれども、イエス様は盗人のように来る、だから目を覚ましていなさいと。そうですね、こう眠っている間に盗人って夜のうちに来るじゃないですか。これはイエス様ご自身が戻ってくるときに何度も警告をされたわけなんですね。マタイの24章の42節に Matthew 24:42、 ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が来られるのがいつの日かあなた方は知らないのですから、次のことは知っておきなさい、泥棒が夜の何時に来るか知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来ますということなんですね。思いがけない時に来るんだという、このでもハルマゲドンの戦いというのはこの明確にもうこう来るっていうか、このそのそこにいる人たちにとってはこう分かってくるわけですけれども、この思いがけない時に来るというのはですね、でここがですね、あのこのイエス様が再び戻ってくるっていうことによって2段階あるんだっていうのはよく分かるんですよ。これがあの思いがけない時とか、この突如として来るっていうのが、でこれがあのいわゆる軽挙ですね、あの空中にまでイエス様が戻って来られるということですね。ここには印がないわけですね。けれどもこのハルマゲドンの戦いというのは最後のところでイエス様が戻って来られるわけですけれども、その時にはもう大きな印が伴うわけであって、あのここで言っているこの盗人のように、まあ、来るというのはこの準備ができていない人たちにとっては盗人のようだと。だからこの後でこのイエス様戻ってこられて軽挙になって、そして取り残されているところでこの、まあ、裁かれていくという中に入っていくんだよという警告の姿なんです。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られないようにしなさいとありますけれども、これですね、背景があって、当時万兵がですね任務中に寝ているのが見つかると罰を受けたんですね。それ何かっていうと、着ているものを脱がされて裸で歩かされたっていうのがあるんです。まあ、これが多分背景にあって、そうならないようになるものは幸いであるとこう言ってるんですね。つまり何かと言ったら、この、こう聖書にはこのようにイエスさん戻ってくると言われているのに、あ、まだ大丈夫だというふうにしてイエス様を自分の罪を悔い改めて、イエス様を自分の主救い主として受け入れ信じて生きていくっていう、この衣を着るっていうのはイエス様ご自身を着るって言ったらいいかな、信じて受け入れるということで、これがなかったら、この実際に破滅が来るときに、このもう本当に自分は恥ずかしい思いをすると、恥ずかしいっていうのはつまりこの今までの自分の闇がですね、全部この神の前で、清い神の前であらわにされるわけなんですね。でこれがもうここに書いてあることなので、それでこれはね、あのクリスチャンではない人たちだけじゃなくて、クリスチャンに対してもですね、例えばパウロはローマの13章の12節から話してますね。ローマンズ13:12、夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔や淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼間らしい品位ある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。ここですね、着るってのは主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんと、ここであります。でこのように挿入された言葉があって、イエス様の言葉があって、そして16節でこうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めたということですが、ハルマゲドンというのはこれヘブル語なんです。でハルというのが山です。で、マゲドンというのはこれメギードって言って、メギドですね、メギドの山とあります。でこの今メギドに行きますと、まあ丘ですね、丘、うん、山というか、でもあそこでは例えばシオン山とかですね、あの森屋の山って言っても、あの山っていうか丘なんですよね。だから丘も山って呼ぶんですが、でですね、これあのイスラエルの地形を理解することが とても重要になります。もし必要であれば家に帰ってからですね、イスラエル旅行記、私ロゴスミニストリーの方に書いてあります。そこで2016年とか2013年のですね、このメギドというところを見つけて調べてみてください。2010年でもいいですけれども、そこにですね地図を載っけています。イスラエルという国はこうね、もっとこうね、Google、そうだね、Google マップで、Google Earthでもいいですが、イスラエルという国をズームアウトか、ズームインじゃなくてズームアウトしてください。そうすると全体が見えてきますよね。で、全体が見えてくると分かるんですが、2つの文明圏の間にサンドイッチのように入っている国な、地域なんです。南がエジプトなんです。で、北がメソポタミアなんです。メソポタミアの意味はティグリス川とユーフラテス川の間ってあって、なんかちょっと世界史の勉強になっちゃうけどね、シュメール文明が起こって、そしてそこからいろんな文明が起こってきて、で、大体そこですよね、アッシリア帝国とか、あとバビロン帝国、そしてペルシャであるとかですね、地域からどんどん出てくるわけですよね。で、エジプトはエジプトでずっとあって、で、その間に挟まれているような、ところなんですね。なので貿易が盛んになります。同時に戦争も頻繁に起こるんです。なので聖書になんで戦争こんなに起こるのっていうのあるじゃないですか。で、これね、簡単なんですよ。もう地理的にそうな、地政学っていう言葉を使ったらいいけれども、地理的にそうなっていくんですよ。そこで大国同士の思惑が働いて、その時にちゃんとシオンにおられる、つまりエルサレムにおられる主により頼んでるかどうかっていうことが、結局試されていくのがこのイスラエルの民なんですね。で、そのイスラエルに今度はズームインしますね。ズームインするとこのイスラエルの地図が見えてくるわけでしょ。で、これをね、Google Earth とか使うといいんだけど、3D にするといいんですよ。で、3D にすると分かってくるんですが、イスラエルという国は本当細いんです。こうやって皆さんから見ると、こっちが地中海ですね。こういう地中海があってですね、地中海があって、でね、こっちにね、ヨルダン川っていうのが走ってます。こうガリラヤ湖があって、で、ここからこう流れてヨルダン川があって、そして世界で一番低い陸地というのが死海のところなんです。死海でどん詰まりになります。それ以上流れ出るところがないので、どんどん乾燥していくだけで、ミネラルがたくさんあるから泳ぐんじゃなくて浮かぶんですね。この前も行きましたけども、みんなで浮かんで楽しみました。浮かぶんですよ。本当にマジで浮かびます。泳げません。浮かぶんです。どんなに金槌の人でも浮かびます。お相撲さんたちがね、なんか行って浮かんでる姿も写真にありますけれども、浮かぶんですよ。でですね、なんで、そしてこのね、ヨルダン川というのが実は全部海抜マイナスなんです。ガリラヤ湖もマイナスだし、つまり海よりも低いんです。低いんです。で、ずっと低いままになって、一番低いところがその視界のあたりで、マイナス400何メートルからなんです。酸素が濃くてね、なんかちょっと気分良くなんです、あのあたり行くと。なんかこう、心が沈むっていうか、沈まるっていうかね。で、ちょっとこう、上がっていけば行くほどまたイラついてくるっていうのは、それはいいんだけども、ちょっと冗談なんですけど、でも、実際にガイドさんがそうやって説明するんですが、どんどん肉的になっていくんだって、この、下がっていくとね、どんどん霊的になっていって、まあ、これ冗談なんですけども、で、それでですね、ちょうどここは、大地溝っていうんですね、地溝帯って言って、リフト、こうなってる、プレートとプレートが、こう、重なってるところなんです。日本は海溝がありますね。ディープウォーターに、このディープインドウォーターにプレートがこう重なるところね、リフトがありますけれども、それが陸地に出てるんです。なので地中海こうでしょ。で、これ輪切りにするとね、こういう風になって、ここ山地があって、こう下がって、またヨルダンの方に行って、こう高地があるって感じなんです。こういう感じですね。わかります？ですね。なので何が起こるか、これね、後でね、見ていただければ分かるんですけれども、このエジプトとメソポタミアをつなぐ国際幹線道路があります。 で国際幹線道路があって、これをねビアマリスっていうのがこれラテン語で言うんですけれども、このエジプトの方からこう登ってってですね、で途中でダマスコの方に行くわけですよですね。でダマスコの方に行くときに東から西から東に行かなきゃいけないです。山地を越えないとダメです。ちょうど皆さんが新潟から仙台行こうとしたらどうしますか。山越えないとダメなんですよ、こう上がっていくときにね。でちょうどなんかあの新潟とかの京都あたりがあのエジプトと考えて、でこうあの日本海をねこうずっとこの日本海沿いをこうずっと行くとさ、であっち太平洋側に出たいと思ったらさ、こう山地登んなきゃダメでしょ。でこれどうすんのって話なんですよ、古代の話ね。これ今だったらもうこう電車で簡単に行けるけどもね、あと車で行けるけれども、古代どうするかと。でその悩みがあったわけ当時も。でその時にちょっとガリラヤ地方のこの下のところがですね、あとねサマリア山地の間がねイズレール平野っていうんですよ。そこで東西に谷がジョキンって切れてるわけ。この谷だからこの山地がねちょうど切れてこうないのよ、山地が平野になってんの。ここ使うわけでしょ、ここを使うんですよ。だからここはもう大混雑帯なんですよ。つまりこの通商する貿易をするときには必ず通るところなんです。世界各地でそういうところってあるでしょ。例えば石油だったらあのペルシャ湾のなんだっけあのほらねあのあのイランのところとかさ、このすごいあの海峡になってるところってものすごいこう あとはスエズ運河とかさ、なんかもう船がこあの世界貿易をしている船がどんどんこう動く、それと似たような感じでそこが国際的なこの幹線道路になってるんですよね。その入り口のところにメギドがあるんです。わかりました。歴史的に古代はトトメス3世というファラオがメギドのこのカナン人の王と戦ったという古代の文献から始まり、そしてそこでは戦争が数多く聖書でも描かれていて、メギドと言ってますけどイズレール平野なので、あそこで例えばデボラがあのデボラとバラクがあのシセラあのカナン人の将軍のシセラと戦ったということとかですね。であのエリアがこの、あれですねバールの預言者と、こう争ってそこでキションガーで殺したって書いてますけれども、とかエフがですねこの戦ったとか、もうそこで戦いが起こってるんですよ。そこでずっと戦いが起こって、ヨシアがこのファラオの猫と戦ってそこでメギドで死んだって書いてあります。ヨシアがですね、ヨシアですね。そしてこれが聖書が終わってから、聖書書かれるの終わってからもうずっとモンゴルがやってきたってさっき話しましたけれども、最後の最後は近代ですよ。第一次世界大戦でオスマン帝国軍とイギリス軍が戦ってですね、そしてイギリスが勝ってアレンビーというこの将軍というかな、こういてですね、メギドの主というふうに呼ばれたんです。彼はメギドで戦いを繰り返し展開させたんです。わかります？あのハルマゲノンの戦いなんてこれ象徴だとかって言ってる人に私は言いたいんですね。何千年も同じところで戦ってるんだよって、繰り返して戦ってるんだよ。これが終わりの日に世界規模でここに人々が集まってくるっていう、来ないっていう方がおかしいですね。ここに集まって来るんだよということなんですね。でですね、ここまで詳しく話しましたが、この17節 Verse 17、 第7の御使いが鉢の中身を空中に注いだ、すると大きな声が神殿から溝から出てことは成就したと言った。話がですね、こう違う話に移ってます。第6の、今までこれ8だったじゃないですか。この最後どうなるのって今思いましたよね。このハルマゲドの戦い。で、これ19章の最後に出てきます。神の大いなる戦いってありますけど、神の大宴会という言葉が出てきて、イエス様、再臨のイエス様が再び戻ってくるイエス様がこれら軍隊と戦い、ことごとく滅ぼして、大宴会って何かって言ったら、死体が山のように積み上がって、広域に積み上がって、それを猛禽どもが、猛禽が食べていくって、ついばんでいくっていうですね、グロテスクな話で終わります。それで、世に、この神に反抗する勢力がなくなり、 ですね、イエス様裁かれて神の国がを建てる準備をこれからすることができるようになるというのが、この19章のところで見ることができて、そして反キリスト獣は生きたままゲヘナですね、この火と硫黄の池に投げ込まれる、地獄に投げ込まれるということも書いてあります。これね、また19章を学ぶときにね、じっくりと見ていきたいと思いますが、そこまでは言ってないんですよ。この時点ではまだ言ってないんですよ。で、今度ね、第7の御使いが鉢の中身を空中に注いだっていうので、もう一つのテーマがあります。この終わりの終わりに大きな声が神殿の中から水から出て、ことは成就したとありますけれども、成就したって言います。イエス様がテテレスタイって言って、全てが成し遂げられたと十字架の上で言われた後で死なれましたけれども、救いが成就したわけですよね。そこで完全にイエス様の十字架の、この十字架によって死なれたことによって、私たちの全ての人類の罪が許される備えが完全に備え、与えられたんだということです。イエス様の十字架によって私たちは罪が許されて、神様の許しを受けて、そして、清められて、清いものとされて、そして神様の子供になることができるわけですね。で、これが全てできたというのが十字架の上でした。で、ここでは裁きが成就したということです。神の裁きが、この世の罪に対する裁きですね。クライマックスですね。で、18節、verse 18。そして稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、大きな地震が起こった。これは人間が地上に現れて以来、未だかつてないほどの大きな強い地震であったということで、最後の最後はこの地震ですね。地が揺れ動くんですが、今までにない大きな規模の天変地異が起こるということですね。まあ、これは何度も何度も予言書に書いてあります。イエス様ご自身も予言されました。ルカによる福音書の21章、Luke 21:25、25節から、それから太陽と月と星に印が現れ、地上では海と波が荒れどよめいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからですと。だから地面だけじゃなくて天も揺り動くっていうですね、もうとてつもない天変地異が起こるということです。そうすると19節 verse 19、あの大きな都は三つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りのブドウ酒の杯を与えられたと。これ14章にも出始め、14章から出始めているバビロンですね。だからこの獣の国とバビロンが、この最後の最後に滅ぼされるというところで終わるんですね。で、このバビロンって何なのかというのを次の章、17章また18章で出てきます。黙示録ってね、どういうふうに描かれていくか、こういう感じですね。こういう感じで時間が進んでいきます。一旦バーッと話して、大まかなことを話して、でまたちょっと戻って、ここにフォーカス当てるよみたいな感じですね。だからこういう感じですね。螺旋的に前進んでいきますから、ここでは大まかにバビロンが滅ぶんだっていうですね、これも実はもうね、黙示録の前にダニエル書でもじっくり学んだし、今までも結構学んでるんですよね。このバビロンって一体何なのかっていうのね、聖書の初めから終わりまでに出てくる、この神に反抗する世の制度ですね、としてですね、こう出てくるんですけれども、それが最後に神の怒りを受けると。そして20節、島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなったということです。第6の福音の時にも、6章の14節、Chapter 6:14、天は巻物が巻かれているように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移されたとありますけれども、移された、かつてあった場所から。それも怖いよね。東日本大震災でさえですね、このわずかになんか数センチかな、分かんないけども、このなんか地形が変わったんだよね、こうなんか少し動いたんだよね。あれ、あの大きな地震でほんの少ししか動いてないから、移されたっつったら相当大きいですよ。第6の封印でさえがそんだけ動いたんですけど、こっちは消えてなくなったって言ってるんです。消えてなくなるんだよ。やばくね、やばいよ。で、これがなんで神様を行われるかって言ったら、その全ての源である神を受け入れてないので、神様がこの本当に少し神様がこう、 物事を動かすんですよね。これちょこっとこう指を動かしたら、この全ての山々と島々は逃げ去って見えなくなるっていうぐらいになると。で、神様はそれは目的があって、罪人どもを根絶やしにするという目的があります。イザヤ書ですね、アイザヤ13:9、血は荒廃に帰し、主は罪人者どもをそこから根絶やしにする。で、11節、私は世界をその悪のゆえに罰し、悪しき者をその咎のゆえに罰する。不尊な者の誇りをくじき、横暴な者の高ぶりを低くする、ということで、もうこの高ぶりを全部このくじくっていうんですかね、砕くっていうんですか、ということを神様は行われるわけですね、最後に。で、21節、最後の節です。また1タラントほどの大きな雹が天から人々の上に降った。その雹の災害のために人々は神を冒涜した。その災害が非常に激しかったからである。雹による災いですね。はい。雹による災い。結構雹って降るようになりましたね。以前、氷ってあんまりこうだけど、でっかい氷が降るようになってきますよね。少しずつ少しずつね。日本においてもね。で、この1タラントって35キロです。やばい。やばい。恐ろしいほどの氷が人々の上に降ってくると。これ出エジプト記でも降ってましたけれども、ここでも降って。1タラントですね。で、また出てきました。神を冒涜したんです。あまりにも災害がひどいので冒涜したんです。だからこれが前回からの大きな教訓なんですね。何かというと、この地獄について考えるときに、クリスチャンであってもですね、やはりこの地獄という恐ろしさというのが永遠の裁きであると書いてあるんですね。いやー、ちょっと永遠の裁きってひどすぎない？途中でね、こう悔い改めるかもしれないじゃないってね、途中でこうなんか思いを変えるかもしれないじゃない、それだけって言って考えるんですよね。私もそう考えてしまいますけれども、神は全てのことを知っておられて、どんなことがあっても永遠に悔い改めないのを知ってるから裁かれるんです。永遠の苦しみなんですよ。ここすごい大事なんです。人間の何て言うかな、心の現実っていうんですか、死刑になる人の中でもやっぱり多くがそういうことだと思うんですよね。うん、もちろんこれは更生するから、そこはちょっと現実の世界の中で、ほら、死刑反対と賛成っていうのこう意見が分かれるんですけれども、そうですね、このリアリティ、すごく現実的な話を、やはりこの実際に牢屋に入ってた人がこう本書いてたりするんですよね。で、そうすると、ほとんどの人がですね、やはりこの悔い改めてないって言うんですね。これ改春してないって言うんですよね。ただもう後悔してるだけ、こう捕まってること。そういうもちろんね、そうであってほしくないと願うわけなんですけれども、でもこの霊的にはですね、このなんで永遠なのかと、この裁きがですね、なぜかっつったら永遠に悔い改めるつもりないからですよ。つもりないからです。ここまで苦しみを受けているのに冒涜してるんです。冒涜してるんです。この高ぶりという問題がいかに深刻かで、悪魔が高ぶらしたわけで、まず悪魔が高ぶって堕落したわけですけれども、それで今度はエヴァがその窓ばしに乗っかってそそのかされて、そして善悪の知識の実を取って食べたんですよね。神のようになれるんだよっていう、結局自分が自分でできるというこのプライドですね。自分で自分の生活が生きていける、神なしでやっていける、この生きでさえが自分で何ともすることができなくて、心臓を動かしても自分でいないのに、それを全部自分ではないものによって支えられてるわけでしょ。で、これが神なんですよ。これやってくださってるのが、それを認めないで、だから神があえてそういうふうにやってて、で、これを少しでもやめるということをお決めになったら簡単に死んでしまうわけですね。 でこの地球だってそうでしょ、もうあの科学で分かってきてますね。この本当にすごいこう精巧な、このちょこっとでもずれるとですね、もう本当に気候が全部変わってしまって、もう地球がアウトになっちゃうでしょ。だってこの地球ぐらいじゃないですか、他の惑星なんて生物あるのかどうか分からないでしょ、地球ぐらいでしょ。だからこれあえてこうなっているからできているのであって、でこの科学でもこの不思議が分かっているのに、これ偶然だと、いや人間には自分たちで生きてるんだと、あるわけないじゃないですか、あるわけないじゃないですか。で聖書はこの万物を作られた方がおられて、この方の意図によってこういうふうにあえてなってる。でこれをなくすということをすることによって、ご自身に気づいてほしいんだけれども気づかない、むしろ拒んでいるということで裁きを行われているということですね。まあ、これが本当に、とても残念なことですけれども起こっている。で今の時代はですね、前回もお話ししましたが恵みの時なんです。悪いものにも良いものにも太陽を与えて雨も降らせてくださっています。等しくですね。でこの時にこういう裁きがあるけれども、遅すぎる前に悔い改めて思いを直してですね、思い直して神様の方に立ち返りなさいとこう言ってんですね。最後に第2コリントを読みます。2コリントのチャプター6 verse 2、神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですと。そして第1テサロニケの5章の9節、1 Thessalonians 5:9、神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。イエス様を信じる者はこの今の警告されている身怒りから救われるんだということですね。憐れみによってですよ、恵みによってですよ。本当は私たちも裁かれなきゃ、全ての人が裁かれなきゃいけない、自分も含めて、けれども憐れみによって、その愛によってイエス様が代わりに身怒りを受けてくださったので、十字架の上で私たちは受けなくても容易に神様愛しておられるのでされているんですね。でこの恵みを、この愛を受け取ってくださいというのが、この聖書全体のメッセージ、良い知らせですね、福音であります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてヨハネのこの黙示録というのも単に怖がらせるものでは全くなくて、この永遠の命を受け取るための呼びかけであることが分かります。神様どうぞあなたが本当に一人でも多くの人を遅すぎる前に、私たちを通して本当にこの教会においても与えてくださいますように、救いを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。